さて本日の番外編も引き続きプリンストン進学校博士課程在籍千葉雄大さんをゲストにお招きしてお話を聞いていきたいと思います。お願いします。
お願いします。
さあもう結構ね初回でだいぶボリューミーな内容になってたんですけど、
う
ん
う
ん、
そうですね、
はい、まあまあ結構ねあの難しいし、まあ、内容もたっぷりだったんですけど、はい、まあその中でまあそのキリスト教が目指すところがあると、人間は現在というものを今持っていて、
そうですね、
でそれをまあその解消するじゃないですけど、
はい、
許されるみたいな言い方でいいのかな。
あ、そうですね、どっちでも大丈夫です。
ですよね、はいはい、でまあ本来あるべきところに帰っていくみたいなところで確か最後終わったと思うんですよ。
あ、そうですね、
はい、エデンじゃないなんか新しい場所みたいなのがあって そこに帰っていくみたいなところがあるっていう、はい、それが一応キリスト教の目的、まあ、目標、
そうですね、目的っていうと難しいんですけど、うんうんうん、まあ物語の終わりっていう風に捉えるのが一番簡単かなと思います、う
ん、物語の終わりか、
つまり世界がどこに向かっているのかという見方ですね。
は
い、結構キリスト教の中でやっぱり物語として世界を見るっていうのが結構それがやっぱり主流なので、
へーへー、でなるほど、
まあ、だからやっぱりその聖書の物語性っていうのが結構重要だったりするんですね、キリスト教の中では。
なるほど。でじゃあそこの向かうためにまあ人間が現在持ってるっていうのが一応概念ですね、
はい、そうですね。
で、
はい、
俺ちょっと分かんないのが、
ええええ
ってことは神が言う正解があるんですね。
そうかな。
で僕のイメージ先に言うと、はい、神が定義した正解がありますと、
はい、
人間はそれに、即してないですと。
はい、はい、ああなるほど、はいはい、
で、
はい、
その即してない部分が現在という言葉で表現されてます。
あ、なるほど、そうですね。
ってことは人間って今何ができてない、何がダメなの、
そうですよね、
でしょうっていうのが結構あって、
あ、そうですね、
はい、
はい、結構重要なところだと思います、
はいはいはい、
で、まあ、現在っていうのは、まあ、本当に最初に起きた出来事、そのアダムとエヴァが、これ元の話では食べてはいけない知識の実っていうのがあるんですけど、うん、それを食べて追放されてしまうっていう話なんですけど、
うん、
それ以降それがまあ原点であって、だからそれは何を説明しているかというと、人は罪っていうものを負っているっていう考えがあります、うん、もっと一般的に、
うん、
だからまあじゃあ罪は何なのかっていう話ですよね、うんうん、つまり罪っていうのは漠然としたちょっと説明になってしまいますけど、うん、まあ、要は神から離れてる状態なんですね。
なるほど。
もしくは神に拳を上げている状態というふうに理解します。だから、まあ、キリスト教これみんながみんなこう言うとは思わないんですけど、まあ、一つの結構よく聞く考え方は、
うん、
人っていうのは神に敵対しているんだっていう考えなんですね。それ実際新約聖書の用語を使っているわけなんですけど、はい、でどういうふうに敵対してるのか分かんないですよね多分。
俺思ったことないんですよ
ですよね。
一回も思ったことなくて、はい、
で普通思わないんです、
はいはいはい、
でそもそもそれが問題だみたいなふうにも、まあ、言う人もいると思うんですけど、
そこからの、
あ、いやだから、うん、つまりそもそも神がいるっていうこと自体、
うん、
普通は思わないですよね、うん、その一神教徒でない限り、はい、
そうですね、
はい、そこから実は罪が関係しているというふうに考えています。
知らないことがそもそもいけないってことですか。
知らないっていうのが、そうですね、それはやっぱり罪が常態化しているので、
あ、
それによって、
あ、なるほど、
世界の在り方が見えていないっていうことになるんです。
あ、無知蒙昧と出ることですか。
そうですね、はい、なので実は救われるっていうのその一つの効能は実はその、まあ、開眼ではないんですけど、その目が開かれるっていう考えがあります。はい、だからそれは世界を創造した神がこういう神である、そしてその神がまあこういうことを歴史的に行ってきた、
うん、
そしてあの最終的には人類の救いのために子であるイエスを送った、こういうこれがまあ見えるようになることが救いみたいな考え方です、うん、はい、
じゃあもう悟りに向かうみたいな感覚だ。
あ、そういう感覚ではあります、確かに、はい。ただまあその内容がまあ結構特殊といいますか、結構特定した内容なんですね、こういう。あの要はこのキリスト教のこの物語性っていうのを信じれるようになるっていう、なんかそれがやっぱり何でしょう、なんか結構救いに、につながっているっていうふうに思いますね、はい、キリスト教の中では。
なるほどですね。なんかだからもうこれが正解っていうのがバーンってあって、それが人間が見えてないっていう状態と、
そうですね、
定義されてるんです ね、
そうですね、
人間というものが、
はい、まあ、それでもその中でまあ本当はもっと細かいこといろいろありますよ。例えばまあ 細かい罪で言うと、まあ、有名どころで言うと例えばなんか人を殺すとかそういうやつですよね。で、まあ、それはでもキリスト教の中では罪の状態の一環であるというふうに説明するんですね。まあ、要はそれ一個一個ももちろん悪いんですけど、それはそもそも殺人だったり盗みであったり、まあ、姦淫とか、まあ、そういうのが存在する理由は人が神を見失ってしまっていて、そもそも人が何のために存在してるのか分かんなくなっているからだっていうふうに説明しているんですね。
はい、じゃあ恋愛が2つあるっすね。根本的なもう罪の部分と、
そうですね、
人間の行動としての罪っていう部分で、
そうですね、はい、行動もしくはまあ思考の上での、ね、はい、罪みたいのがあるっていうふうに考えられると思います。はい、
じゃあ俺今ずっと罪深いんですね。41年ぐらいずっと
残念ながら
許されてしまいます。許してほしい。
そうですよね。
なるほどね。
まあ、だからそうですね、まあ、だからキリスト教の世界の見方っていうのは人間は罪の状態にいるっていうところから始まっています、う
ん、一応いつでも許されるんですよね。
一応
配信すれば、
あ、そうです、
そうなの、
はい、
だから、はい、今からでも、
はい、さんは厳密にもそうですよ。
え、じゃあ今じゃあ改心というか、改心って具体的にどういうことするんですか。
あ、それはそうですね、ちょっといろいろ考え方があるんですけど、
はい、
一番シンプルなのはイエスが自分の救い主であるっていうことを口で言えば救われるっていう考えが一つあります。
イエスは自分の救い主である。
あ、今救われた。
今言いましたよ。
はい、でももう一つその神の、
はい、
その存在、それが人格神でありっていうのを信じるっていうのもあると思うし、
ほうほうほう、
まあ、それを信じてるからさっきの言葉が真になるって話だと思うんだけど、
そうですね。
僕はあのちょっと話変えていいですか。
はいはいはい。
ジャッジメントデーってあるじゃないですか。あの審判の
日。審判の日。審判の日ありますね。はい。
ずっとなんでって思ってるんですよ。
はい、はい、
ん？ってなってて、
はい、
あ、
ジャッジメントデーを信じるってすごいなんていうかな、むずくて、
あ、なるほどなるほど、そうですね、
創造神を信じるってありえるじゃないですか、
うん、過去のね何か、うん、
うん、
そうですね、
確かにそうだと、創造神がいても、うん、おかしくないって言ったらもうそれも怒られると思うけど、でもおかしくないなって異教徒でも思うし、
はい、はい、
ね、それが人格神であるということも否定できないよね、
うん、うん、うん、なるほど、はい、
ジャッジメントデーに関しては、
はい、
ん？ってなるんですよ。
きっと来てない、ね。
なるほどなるほど。
これはね、どういう風に皆さん受け取ってるのかとか、そもそも審判の人は何なのかというところを改めて、
そうですね。
僕素人なんでそっから聞きたい。
ああ、わかりました。はい、まずその審判の日っていうのは、多分一番多分一般的に考えられるのは、聖書の一番終わり黙示録っていう本があるんですね、うんうん、ヨハネの黙示録っていう本なんですけど、
うん、
あの結構そこに終末論っていうんですけど、うん、その世界の終わりみたいのが描かれているんですね、
うん、
でその一環としてまずキリストが戻ってくるんですね、
うん、
キリストの再来っていうのがあるんです、うん、
再来、
はい、これがその物語上結構重要なポイントで、あのイエスはあの自分が戻ってくるっていうことを宣言しているんですね、
うん、
でだからそれまで待ってろっていう風に信徒たちに言っているんですね、
うんうんうん、
でその戻ってきた日はそれがもうある意味世界の終わりなんです、うん、でそれでまあ最後の審判っていうのがそこから始まるわけなんですけど、
うん、
そもそもなんでじゃあ審判があるのかっていう話ですよね。まあそれがなんかちょっと心理的に説明はちょっとできないんですけど、私は、うん、聖書的には、うん、そもそも旧約聖書からなんかそういう考えがあるんですね、
うん、
でそれもやっぱりちょっと想像してみていただきたいんですけど、旧約聖書をある意味、まあ、世の中に出した国っていうのはイスラエルっていう国なんですね、
うん、
あの現代のイスラエルとまあ割と被ってるんですけど、うん、地理的には、うん、結構小さい国だと思いませんか、
うんうんう
ん、で当時あの辺にどういう国々がいたかってちょっと想像していただきたいんですけど、はいはいはい、まず南にエジプトがありますよね、
はい、
エジプトって超大国ですよ ね、
そうですね
古代では、
うん、はい、
であと東に行くとなんかバビロンとかありますよね。
おー、バビロン、
バビロンとかで北にアッシリアとかあるんですね、
うん、
周り帝国が多いんです。
なるほど。
実際あのイエスの前の時代数百年間ずっとイスラエルとかあの辺りって他の国に支配されてるんですね、
うん、
古典ラジオでも結構取り上げてるところも多いと思うんですけど、うん、はい、例えばそのアレキサンドロスの回とかもありましたよね、うん、一時期ギリシャ人があの辺支配してたわけですよね、
うん、
でその前はペルシャ人がいたわけですよね、
うん、
だからそれでずっと支配されている中で、
うん、
なんとかイスラエルっていうアイデンティティをなんか守っ ってきたんですね。それって結構すごいことなんですね、はい、普通あんまり聞かないと思うんですね、そういうこと。結構やっぱりいろいろなことがあって、まあそのまあ、殺されたりとか、あとまあ文化的に統合したりとかで、結構アイデンティティを失うところって多いと思うんですけど、自分たちはイスラエル人もしくはこのユダヤの民なんだっていうアイデンティティをかなり強く持ち続けた人たちなんですね、で周りにやっぱり強い抵抗があるっていうことは、この世的には勝てないんですよやっぱり。
なるほど。
でこれ、まあ、すごく分かりやすいのが、実際そのユダヤ人がそのユダヤに住まなくなったきっかけって、まあ、ひょっとしたら知ってる方もいると思うんですけど、70年、紀元後70年に、あのローマ帝国と戦争するんですよ、ユダヤが。でめちゃくちゃ任されるんですね、でもエルサレムも焼かれて、でエルサレムって、さっきもちょっと言いましたけど、旧約聖書の中ではやっぱり神の町って言われてるぐらいやっぱ聖地なんですね、なんかこれがやっぱり神が選んだ町であって、どういうことかというと神の神殿がそこにあるんですよ、ユダヤ教もやっぱり唯一神なので一つだけしかないんです、正しい神殿っていうのが、まあ、ちょっと歴史的にちょっとどうだったかっていうのは別問題なんですけど、一応聖書のレトリックでは、神殿は一つなんです、エルサレムなんですね、
エルサレム。
でも全部なくなるんです。でそれを考えるとなんかやるせなくないですか、ある意味。
あ、やるせない。
やるせ、だからその自分たちを苦しめたこいつらは今後どうなるんだっていう発想があると思うんですね。
なるほど、なるほど。
でだからそういう観点からも終末論って考えられるかなと思うんです、
なるほど。
やっぱこの世の力っていうのは最終的には長持ちしないものなんだっていうやっぱポイントがあると思うんです、
なるほど。
それはあの旧約聖書も新約聖書も同じです、まあ新約聖書結構あからさまにローマ帝国を敵視していたりするんですけど、旧約聖書はまあそれこそなんか仮想敵として必ずなんかバビロンとか、あとエジプトが出てくるんですね、それは別にバビロンかつエジプトがなんか特別悪いっていう意味ではなくて、自分たちを苦しめたこいつらはこのまま放置されるのかみたいな、このまま反映していい目を見るのかっていう、やっぱだからそういう悔しさみたいなのがそこにすごくあると思うんですね。
なるほど。
でだからまあひょっとしたら、まあもしこれちょっとキリスト教内部の理解ではないかもしれないんですけど、一つの見方としてはその終末論っていうのはやっぱりそれだけ虐げられたけどなんとか自分のアイデンティティを保ってきた民のまあ一つの願望と言いますか、っていう風に見れるかもしれないですね。
なるほど。
終末っていうのはこの世が終わること。
あ、そうですね、
この世界がですよね、はい、だからその全てが無とかじゃなくて、
はい、あ、まあそうですね、
それ真の世界が現れるわけだよね、
そうですね、
そこから、
今のこの状態、今この、まあ、政治的な状態であろうと、その人間の今の在り方っていうのがこのまま実際に続かないよねっていう、だから歴史的事実があるのと、で今後続いてたまるかっていう気持ちもあると思うんですね、その両方を合わせてその終末論っていうのがなんか出てくるのかなっていう話だと思うんですけど、まあ、でキリスト教の中ではやっぱりその聖書のなんかその最初と最後がやっぱり一緒であるみたいな、なんかそういうなんか美的感覚みたいなのもあります。でかつその旧約聖書にやっぱりそう書かれているから、いつかその主の日って言いますか、その神の日っていうのが来るっていう、ような約束があるので、じゃあそれが本当なのだなら必ずその日が来るはずだっていうのを信じているっていうことですね。はい、
なるほど、
はい、
始まりのその彼らの絶望と、なんていうかもう希望がそこにあったということですね。
そうですね、だから一つの希望の見出し方かなっていうふうにも思えます。はい、だからそれはそれで、まあ、希望ではあると同時に、でもやっぱりさっきもジャッジメントデーという表現使っていましたけど、まあ、審判ってことは怖いっていう要素もありますよね。
そうですね、
裁かれる可能性もあるわけですよね、
はいはいはい、
だからそのためだからある意味その人っていうのはやっぱり、まあ、根本的にはその道徳観念っていうのをやっぱ持って生きていかないといけないみたいな前提はあると思います、それである一定 その道徳を外してで何にもそれがもし神がいるのであればそれを裁かないはずがないだろうっていう考えがその裏にはあると思います。はい、
なんか今の話ってなんでジャッジメントデーっていうものを作ったかっていうところの、はい、まあ、なんか分析みたいな話だと思うんですけど、
あ、そうですね、はい、
じゃあ論理の中で言うと、
はい、
それが論理的になぜ起こるっていうふうな説明をされてるんですか。ジャッジメントデーがなぜあるのかっていう説明を、はい、そのキリスト教の中ではどういう説明されてるんですか。
なるほど、なるほど、
そうですね、なんかこれちょっと私の認識になってしまうんですけど、はいはいはい、私の認識はそれは聖書に書いてあるからだんです、ね、
あ、もうだからそれはもうなんか書かれてあるからっていう理由でいけるんですね。
っていうのは、あのそれって聖書の物語について、まあなんでって言えることっていくらでもあるんですね。例えば、
まあ、そういうことか。
なんでここにこんな王様がいるんだとか、
あの
なんでこういう約束がされているのかとか、うん、なんでこんなよくわかんないやつと神は契約を結ぶのかとか、うん、いろいろ突っ込めるところあるんですけど、うん、まあ一つのはやっぱり信仰者の立場としては、うん、聖書に書いてあるから、うん、それはやっぱり神の言葉だよねっていうところから始めないといけないんですね。
もうそれ以上に遡れる原因は別にないんだ
と。原因は特にないと思います、はい、
それこそまさに信仰だよね。それを信じるって、
はあ、
もう一つそのすごい究極の質問があるんですけど、
あ、はい、
なんでイスラエルなんていう。
あ、
だって、だって
そうか、
その人類という種を救ってるのに、う
ん、
なぜイスラエルでイエスの言語のアラム語でコミュニケーションをし、
はい、
その時は
そうですね、
そしてギリシャ語で記すわけだよ ね、
そうですね、
神の石が入った聖書というものを、
はい、
聖書を書いた人たちにもいわゆるそのインスパイアされてるってことになりますよ ね、
そうですね、はい、
日本語はってなる
日本語は
ってなるけど、 そこはどう解釈してるんですか。
あ、なるほど。
キリスト教内ではあの地から発祥するということは意味があることなのか、それはなんかよく分かんないけどそうだってなってるのか、
はい、あの意味は確実にあります。ただ、うん、究極的な意味があるかどうかは分かりません、
うん、
まあ、究極は別にイスラエルじゃなくてもいいと思います。
あ、いいんだ。
理論上別に神は神なので、
うん、
あのまあ、唯一神的な意味で、
はい、
あの別に誰でもいいと思うんです、
うん、
ただまあこれもやっぱりじゃあその究極はそこまで遡れないです。やっぱり究極は聖書で神がイスラエルを選んだって言ってるから、そう、
うん、
そうだったんだ、その意思はそれ以上には分からないって話です、うん、
あ、なるほど。
ただまあそれにちょっと付け加えて言いますと、あの例えばやっぱりイスラエルが弱いっていうのは結構一つあるんですね、実は。
イスラエルが弱い。
そうですね、まあ、でもイスラエルがその隣国に比べて小さいって言ったじゃないですか、うん、さっき、
うん、
でなんかわざわざ小さい国なのにもかかわらず、小さい民なのにもかかわらず繁栄できたっていう事実っていうのは、それってやっぱり神がいるからだよねみたいな、あの理屈があるんですね、旧約聖書の中では。
いや、そうっすね。でもなんかこう反論するつもりはないんだけど、
あ、もちろん
シンプルに全部秘蔵物じゃないですか、日本人の日本の文化でさえも神の秘蔵物なわけじゃないですか、
うん、
作られし者って
ことね、作られたものじゃないですか、
うんうんうん、そうですね、うん、はい、その通りですね。
で日本とかの国にも多分弱かったやついたと思うんですよね。
あ、もちろんです、はい、
その、うん、なんで生きとんみたいな、もはや歴史に残ってないけど、
はい、
なんで生きてんのここまでみたいな人もいただろうし、世界中にいただろうのに、なぜあの中東のあのエリアで発祥させ、
うん、そうですね、
例えば日本とかだと事実キリスト教が浸透してないし、
そうですね、
文化的にも遠い上に地理的にも遠いじゃないですか。
地理的に遠いですね。
これをキリスト教徒の方はどう認識されてるんですかね。
なるほど。ちょっと一般のキリスト教徒の認識、うん、
はい、
ちょっと代弁できないんですけど、ここに関しましては、
はい、
一つただ言えることとしては、うん、何でしょう、さっきそれ究極は分からないって言ったじゃないですか、
はい、
やっぱり究極は分からないです。
なるほど。
別に日本でもよかったと思いますよ、うん、理論上は、
うん、
だそうじゃなかったっていう事実がある中で、うん、イスラエルだって意味があるのかって言ったら、イスラエルってやっぱり特定の国じゃないですか、
うん、
特定の国であって特定の民であって特定の文化を持っていて特定の言語を持っているわけですよね。でそれに神が注目するっていうのは結構神学上重要なことなんですね、
はいはい、
っていうのは別に人類誰でもいいよっていう話ではなく、たとえ小国だったとしても、
うん、
比較的小さい民だったとしても、その民っていうのを神は見ているんだっていう証拠にはなると思うんですね。
選ばれたっていうことですか、
ね、選ばれていますね、はい、
いろんな候補があるかもしれないけれども神がそこを選ばれたっていう。
あ、そうですね、 まず大前提としてはそうですね、はい、あのまあ、その先民意識とかって時々言うんですけど、なんか選ばれた民であるっていうのがまず1点ありますよね。でそれ別に選ばれたっていうのはじゃあイスラエルが選ばれたから他は関係ないんだっていうことにはならないんですね、キリスト教の中では。
なるほど、なるほど。
実際これちょっとユダヤ教徒の方には怒られる可能性あるんですけど、ユダヤ教の中ではイスラエルである意味ってすごくあるんです、
うん、
まあ、もちろん自国なんで、はい、
うんうん、
であの自分の民であってが選ば神に選ばれたわけである、
うんうん、
かといって神はじゃあ別に他の民はどうでもいいんだよっていうことを信じてるわけではないと思います、
うん、
ただキリスト教の一つ の、 あのユダヤ教との差別化の仕方はそもそも あのその神の約のイスラエルっていうこうすごく小さい特定の人たちへの約束っていうのが全世界に広げられたんだよっていうところで、ユダヤ教と結構初期の頃に差別化するんですね。つまり、その新しい契約として古い契約って言ったじゃないですか。古い契約ってやっぱりイスラエルの民との契約なんです、ね、神と。だ新しい契約っていうのはある意味全人類との契約になるんですね。
拡張したんですね。
拡張するんです。はい。でだから当時はもちろん共通言語はギリシャ語だったので、ユダヤ人もしくはギリシャ人って、まあ、他の世界全部ひっくるめてギリシャ人って呼んでるんですけど、新約聖書を見るとその、まあ、まずはそのユダヤ人に渡された約束だよねって、この人たちが選ばれた民だから、この人たちを通して本当のこの一神教的な神の意思っていうのが伝えられてきた、だからそういう意味では特別なんだ、だけどそれが今度はこのイエス・キリストの十字架の死と復活によって今度は全人類に広げられたんだ、だからこれがいわゆるキリスト教に福音なんですね、でこの福音を伝えていくっていうことが、まあ、キリスト教徒としての、まあ、ある意味責務っていうふうに認識しています、
だからそのザビエルとかが命かけてここに来てるっていうのは、はい、そういうミッションを背負ってる感覚を彼らやっぱ持ってた、
絶対持ってますね、
だってことですよね、
絶対持ってます、はい、
だからその、全人類での契約更新してんのにあの島の人知らんからめっちゃかわいそうみたいな、
そうですね、悪く言うとちょっとやっぱりなんか、かわいそうって見てるみたいな、
教えてあげないと不公平だと思って、
そうですね、
来てるってことですよね、
はい、
で
かつそれがやっぱり自分のミッションだっていう、自分のやっぱり責任だ、
それを広めていくのが自分の責務であるっていう、
そうですね、はい、そういう感じですね、
そうやな、だってさっきのね話、僕最初の質問で言うと現在っていうのは知らないことっていうのも含まれるっていうことだから、
はい、そうですね、はい、
ってことは、キリスト教が広まってないところ全部めっちゃ罪背負ってるから、
まあそうですね、
神から遠いよね、
神から最も遠いから、知りすらしてないから、
そうですね、
それはね救わないといけないというか、
そうですね、まあちょっとそういう、ちょっとこういうふうに言うと、まあ、なんかいろんな人に怒られそうなんですけど、そうですね、まあでも、そういうふうに言えると思います。
まあ、樋口が言ってるっていうことですね。
いやいや、まあでもそうですね。だから、まあ、必ずしもそれって、まあ、人よりきりではあって、それじゃあ、かわいそうと思ってる、なんか下に見られてるみたいな、印象を受けると思うんですけど、まあ、そういう場合もあります、実際に。で、私よくお世話になった日本人の方で、キリスト教徒の方、だいぶ年齢上の方なんですけど、彼がよく言ってたのは、戦後育って、どこも節電しているのに、なんか向かい側にある外人の宣教師の家だけなんか明かりがすごい灯ってるみたいな、なんかそういう意味でなんか、まあ、それちょっと結構特定な例ですけど、なんかその宣教師とかがその宣教しに行く地でその周りの人をなんか下に見ている、もしくは自分だけちょっと違う生活するっていうのは、事例としてはありますが、ただまあまあ、ちょっと見方変えるとそうでない人もいるっていうことなんですね。だから本当にやっぱり結構決死の覚悟でなんか行ったこともない地に行って、その人たちの言語を必死こいて覚えて、でなんかその人たちの文化を覚えるっていう人もやっぱりいるので、なんかまあそうですね、まあ、ちょっとそれだけちょっと補足します、はい、
でもあれですよね、その日本に来たというか、まあ、アジアとかに来たその宣教師の人って、はい、多分最初はやっぱりカトリックですよね。でも当時そのカトリックって、はい、ほらもうプレステスタントも出てきてるから、なんか恐怖感があったんじゃないかなと思うんですよね。その要するにその神が作ったこの完璧なカトリック の世界の中に僕たちと違う異物が出てきたっていう恐怖感があって、
そうですね、
それでなんかもうちょっとこう自分たちのなんつうかな、僕の個人の考え方なんですけど、そのアイデンティティを確かめるために、そのこの世界が神が作った真実が真実であるために、こう遠いところに出かけていって、それをなんか確かめたかったんじゃないかなと思ってるんですけど、
ね、はい、そうですね、恐怖心かどうかはちょっとわからないんですけど、はい、まあ、でも実際にその宗教改革に対する反発っていうのは事実だと思います、実際カトリックの中でもイエズス会ですよね、
そうです、
世界で出てたのは、はい、イエズス会っていうのもよく英語ではカウンターレフォメーションっていうんですけど、の一部っていうんですけど、なんか日本語なんですかね、その宗教改革への、まあ、やっぱりに対抗するために出てきた、勢力の一つなので、でそれでやっぱり初期の頃、宗教改革の直後ってプロテスタントあんまり宣教師出してないんですね、世界に。その分カトリックがすっごい広がるんですよ、
はいはい、
それってやっぱり一つはプロテスタントこうなんかちょっと 変なのが出てきたから、うんうんうん、ちょっと世界にやちゃんとしたそのキリスト教が伝わる、うん、ないといけないっていう、やっぱそういうなんかミッションを追っていたとは思います。
なるほどですね、はい、あとなんかその外に出ていったエネルギーとしては、まあ、これも正しいかどうか分かんなくてちょっと聞きたいんですけど、
はい、
なんか知りたいんじゃないかと思うんですよね。要するに このなんか世界を知ることイコール神を知ることっていう感覚があったんじゃないかなと想像してるんですけれども、これって あったんですかね。
あ、でもあり得ると思います、はい、ちょっと私そこまで文献詳しくないので、はいはい、ちょっと実際に読んでみないと分かんないですね、うん、それは、
うん、
そうですね、なんか世界でも確かにこれちょっとうろ覚えなので、はい、あまりちょっと参考になるかどうか分からないんですけど、あのカトリックの宣教師たちが世に出ていった時に、うん、やっぱりここにもなんか神がやっぱり愛してる人間がいるんだみたい なんか記述はあるかな、なんかあるかもしれないですね。
あ、
だからそういう意味での確認って言いますか、自分たちが何者であるのかという再認識みたいのはあったかもしれないですね。
なるほどですね、
うん、
いやその僕が質問をそのした理由っていうのはほら、なんか博物館とか作り出すじゃないですか、世界中のいろんなその植物とか動物とか風習とか、まあ、そういうことを古典ラジオでも扱ったそのチョコレートとかを集めて、なんかデータベースを作ろうとするじゃないですか。そのデータベースを作るっていう行為自体が彼らにとってもしかしてその神に近づく行為なのかなという想像したことがあるんですよね。
そうですね、はい、ちょっと直接は分かんないな、はい、それは、はい、すごいあり得ると思いますただちょっと検証してみないと、ちょっと自分の知識では分かんないですね、そこは、はい、
うん、
確かにそもそもなんかキリスト教の世界のヨーロッパの教育とかっていうのはやっぱりそう、うんうん、あのすごくやっぱその神、
うんうん、
あのを知るっていうそのミッションとつながっているので、
はいはい、
ヨーロッパの大学システムってもともとそういうところから出てきているので、神学っていうその神を知るっていう分野が中心にあって、
ええ、
その周りにその数学であったりとか自然科学であったりとかそういうものが、
はいはい、
あって、で全てがやっぱりある意味その神につながっているみたいな認識が、うんうん、っていうのはあったと思います、はい、
ちなみにその現在を許すために今、はい、人間ができる行動っていうと、はい、さっき言ったので言うとなんかいろんなこと知るみたいな、神の、ね、言ってること知るみたいなことあると思うんですけど、はい、実際例えばじゃあ他にできることで言うといいことをするとかそういうのも入ってくるんですか。
あ、確かに
世界のためにいいことをするとか。
そうですね、はい、その厳密に言いますと、はい、キリスト教の結構一つのポイントとしては、
はい、
人の行いだけでは神に近づけないっていうのがあるんですね。
面白
い。だから厳密に言うと、まあ、いいことするっていう目的は確実にあります。
ほうほうほう。
それをやっている宣教団体っていうのもたくさんあります、
うん、
で、まあ、教会が被災地とかになんか人を送ったりして、それがいい効果だったり悪い効果があったりとかするんですけど、
うんうんうん、
そういう行動っていうのはやっぱりいいことをしようというやっぱり意思から来てると思います。
そうですね、うん、
ただ根本的に言いますと、人はいいことをすることによって救われないんです。
え、
はい、多分ちょっとこれプロテスタント寄りの考えかもしれないんですけど、まあ、でもある程度結構共通だと思うんですね、キリスト教徒の間では、
うん、
自分がいいことをするっていうのは、うん、どちらかというと救われた証に近いんですね。
お
はい、だから、まあ、というのは別に救われていない人 もう別になんか全然いいことできると思うんですけど、
うん、
救われている一つの証としてなんかいいことをするとかよりいいことをするみたいなのがあると思うんですね。ただいいことをすることによってなんか救われるっていうのはこれ結構行い中心であって信仰によるものでないっていう風になってしまうんです。
すで、はい、に救われてるというこういう考え方ですかね。
そうですね、はい、
なんか僕の感覚、別に信仰者でも何でもない僕の感覚をあれすると、はい、なんか今までの千葉先生の話からするとやっぱポイント貯めるとかじゃなくて、
うん、
もっと本質的には神に近いか近くないか、
うん、
あ、そうですね、
なるべく近づこうとするんだが、
はい、うん、
どうなるかわからないわけですよね、うん、自分では、
うんうんうん、そうですね、究極はわからないです、はい、
だから、うん、なるべく近づこうとすること以外にあんまやることないんだと思うんだよね。
そうなるっすね。で、近づいてる人は神に近いのだから人にいいことするよねぐらいの、
まあ、そうですね、結果的にやっぱ神に近い、もしくはその神との交流がちゃんとあるっていうことは、
うん、
やっぱりその人にも目が向いているっていうことであるっていうふうに考えます。
なるほどな。
これひょっとしたら聞いたことある話かもしれないんですけど、要は新約聖書の福音書の中で、うん、まあ、ある人がイエスに質問するんですね、うん、先生って、まあ、ユダヤ人の中で律法っていうのがあるんですけど、
うん、
守らなければいけない神からもらった律法っていうのがありまして、
うん、
律法の中で一番大事なのはどれですかって言ったんですね、
うん、
でイエスは2つ答えるんですね。1つじゃなくて、うん、で1つは省略してますけど、うん、神を愛することであるのが1つで、うん、2つ目が隣人を愛しなさいって言うんですね。ごめんなさい、隣人を愛しなさい、
隣人ね、
はいはいはいはい、割とキリスト教用語なんで、うんはい、隣にいる人ですね、うん、文字通りで、はい、
何時隣人を愛すよ、
隣人、はい、そうですね、はいはい、その通りですね、うんはいうん、でこの2つがなんで一緒かっていう説明になるんですね、
うんうん、
っていうのは神を愛しているのであれば人も愛するだろうっていう前提があります、
うん、
でもし人を愛していなかったら本当は神は愛していないよねみたいな、うん、ただ本当は理屈的には神を愛するが先行するんです、
うん、
が先行してそれによって人を愛することができる、
ほ
うん、っていう考えです、はい、
なるほど。だから救われたいからやってるじゃなくて、
はい、
俺神にあ愛してるもんね、だってほらこんなことするもんっていうことですね。
まあどちらかというとそう
ですね、
イメージで言うと人は救われたっていうことは神に献身をするっていう意味もあるんですね。なんかその新約聖書の用語を使いますと、
うん、
あの新約時代ってまあローマ帝国じゃないですか、普通に奴隷とかいるわけですよね、うん
はいはい、
あとは今まで罪に対する奴隷だったっていう書いてあるんですね。ただあなたはイエスによって解放されたんだって、それで今はあなたは、まあ、ちょっとこれ言い方悪いんですけど、
うん、
神の義の奴隷なんだみたいな表現があるんですね、
うん、
だからどういうことかっていうと、今まではその罪っていう状態に縛られていた、
うん、
けど今後はあなたは神に縛られているんだよって、
うん、
だからその神にふさわしい生き方っていうのをあなたはまあおのずとするだろうみたいな、
なるほど、はい、だから証になっていくんだ、
う
ん、
そうですね、はい、
み
たいな考え方だと思います。はい、
えじゃあその神に近づくためにはどうすればいいとかじゃないじゃないですか。
そうですね、
これをやったから神に近づけるとかないじゃないですか。
そうですね、
じゃあどうすればいいんですか。いやちょっと待って、
わかりますよね。いやいや、わかりますわかりますわかります。
なんかすればいいじゃなかったら何をすればいいのかがわからないって感じなんですよ。
そうですね、
今日僕は何をしたら神に近づいたことになるのかがわかんないんですよね。
あ、そうですね、はい、はいはい、まあここはちょっと人それぞれ答えが違うかなと思います、
はいはい、
なのでちょっと完全に持論になるんですけど、
ほうほうほう、
どうしたらいいのかっていうことに対しては、
はい、
まあ一つの考え方としては、
はい、
まあ単純に聖書を読んで神を知ってみようみたいなところがありますよね。
まあ、まずはねまずは、
まあ、だからっていうのはそのストーリーを通して、うん、なんかある意味神を理解するわけだからみたいな、
うんうんうん、
ただまあ結構現実的な問題もあるわけですよね、それって、うんうん、歴史的に見ると聖書を読んでこなかった人ってすごいいっぱいいるわけですよ。
まあそうですよね。
でかつキリスト教徒でもですよね、
はい、はいはいはい、
だから結構最近の現象ですよね、聖書を買って読めるみたいなのって、
うん、
でかつ、まあ、まあ障害とかそれこそありますよね、
うん、
それでなんか読むのが難しいであったりとか、
ね、
目がそこまで見えないだとか耳もそこまで聞こえないとか、うん、そういう事情がある中でどうすんのみたいな話もあるわけですよね、
うんうん、
だからそこで一つすごく重要なのはやっぱ教会っていう概念なんですね、
うん、
教会は神を表しているのは聖書だけじゃないんですよ、
うん、
キリスト教の神学の中で教会っていうのはすごく重要なポジションで、ただ単に信じているから団結しているだけでなく、
うん、
教会っていうのは神学的にはキリストの体であるっていう理解があるんですね、
うん、
で要はその神の愛を体現したのがイエス・キリストだとしたら、
うん、
それを引き継いでいるのが教会っていう人のコミュニティだっていうふうに理解しているんですね。
そうですね、コミュニティでなんですね、
はい、
建物じゃなくて
って ことですね。建物、あ、ごめん、そう、建物じゃないんです。
ここがねちょっとね、
あ、そうです、あ、そうですね、本当はもうちょっといい用語がありそうなんですけど、
うん、
要はそのこの信者の集まりですよね、
はいはいはい、
この集いっていうのにこういうコミュニティに触れることによって、
うん、
神のその救いっていうのを体験できるっていう考えもあります、う
ん、なるほど、
はい、まあ、ある意味キリスト教徒たちが、まあ、まあ神を礼拝している場に行くみたいなことが一つ選択肢として出てきますね、はい、
あ、で、それを積み重ねるわけじゃないですか、
はい、
したらちょっとずつ神との距離を、まあ、言ったらさっきの深井さんの言葉で言うと、うん、縮めていけるわけですね、
はい、
で、
はい、
どっかで死ぬわけですよ ね、
そ, うですね、
でその後に審判の日が来る、
そうですね、
っていう概念、
そうですね、
で、
はい、
審判の日は何をジャッジメントされるんですか。
あ、そうですね、
この距離感誰が近いかゲームをやってるんですか、
まあ、そうですね、はい、そこはなんか具体的な距離感を測るというよりかは、
はいはいはい、
そもそも分かんないですよ、ひょっとしたらそう、うん、なんかもうちょっとあなたはこの人より2ミリ近いですねみたいなのがあるかもしれない、ちょっとないとは言い切れないんですけど、
まあ、今のところ僕より千葉先生もだいぶ近いですよ。
まあそれも分かんないですね。
なるほどなるほど、
ちょっと分かんないですね、それは、はい、はい、まあ それに入ってすごい言いづらいですけど、
いらんこと言ったら、
いやいや全然いいですけど。
で、はい、審判の日、はい、
そう、審判の日はどちらかというとそのキリストの教えに従ったか従ってないかみたいなところが審査されます。
うん、
はい、聖書的に言いますと、で、あのキリストに従った生き方をしたなら、でそれってやっぱりまあ一番単純な説明がそれこそ隣人を愛したかどうかっていうのが審判されるっていう認識が、そうですね、それが基本的な認識です。
なんか何編で言ったか忘れたんですけど、はいはい、要は死んでもまだ審判されてないわけですよね。
そうですね。
で、はい、人類がバーって今までいる中でずっとジャッジメントされてない人間がバーっているわけですよね。
究極的な
死後の世界、はい、的なところに。
そうですね。
で、はい、審判の日が来た時に全員さあ並べって言って、そこでジャッジメントがバンって一斉に下されるっていうイメージでいいんですか。まずここまでやってます。
あ、まあ大体そんな感じです。はい、
ですね。で、はい、ジャッジメントされるじゃないですか。
はい、
これで要は合格不合格が決まるんですか、それかなんかこうランクが決まるのか、何が決まるんですかそこで。
ああ、ランク、
何の日なんですかそれ。
そうですね、
何が行われる、
まあ、そうですよね、合否ってちょっと言いたくないなあんまりけどけど、まあまあイメージとしてはずれていないかなと思います。
救う救わないが決まる。
救う救わないはそこで決まらないはずです。はい、救う救わないではなく、まあ強いて言えば救われていたかいなかったかみたいな感じですね、
が確定されるみたいな。
確定される、そうですね。ただまあ、ちょっと私の視点結構混ざるんですけど、はいはいはい、ここ正直なところ言うとよく分かんないです、その辺は。やっぱり遠い未来のことであるっていう以前に、そもそもそこまで確実に言えないっていう感覚が自分にはあるので、うん、聖書を読んでいても、はい、
でもそれがインスパイアの結果だから、神がそんな感じでぼかしてるってこと。
そうですね、はい、
理解としては、は
い、そうです。
そんなに詳しく知らなくていいけど、はい、最後そういうのがあることだけ知っとけよ、
知っといてみたいな、はい、ね、だからその具体的な内容っていうのはもちろん、うん、いや人によっては、うん、いやいや千葉が言ってること間違ってるって絶対言うと思います。だから本当はもっと具体的にこういうのがあるんだ、誰が天国にいて誰が地獄に行くのか、これ決まるんだみたいな。
なるほど、なるほど。
そういうのはもちろんそういう側面もあると思います。
はいはいはい、
ただそこまではっきりしてないなっていうのが私の結論です。
そうかそうか、はい、なんかね、例えば仏教のある一部の宗派では生きてる間に良い行いをすると天国に行けて、
そうですね、
悪いことしたら地獄に行けるみたいな世界観じゃないですか。
そうですね、そういう世界観ですね、はい、
どうしてもやっぱそういうのと照らし合わせて考えちゃうんですけど。
あ、もちろんです。
かなり違いますね。
まあそうですね、まあでも実際に、まあでも樋口さんのその認識は間違っていなくて、はい、キリスト教結構伝統的にその西洋から来たキリスト教っていうのは、ほうほうほう、天国地獄っていう教えをかなり、うん、中心的に教えています。それはあのザビエルたちも同じですね。あのすごいやっぱりなんかあの地獄とディアブロ、ディアブロって結構言ってるんですけど、まあ、ディアブロと悪魔のことなんですけど、で、あとまあその天国に行くためには、天国に行って救われるためにはこうするんだよみたいな教えっていうのは結構持っているので、だからそれを認識したら間違っていません。ただまあそれがそれをなんか断定していいのかというなんか倫理的な問題があるので、
はい、
なるほどな。
そうかそうか、うん、解釈の世界がキリスト教の内部でもたくさん豊かにあるっていう。
あ、そうですね、はい、
だから神父さんか牧師さんに聞いたら、それぞれのところである程度断定して言ってくれる感じなんですよね、多分この部分って、
うん、
こうだと思うよとか言われるんですよね、はい、うん、多分そのそれぞれの教会だと。
そうね、なるほど、なるほど、
はい、
千葉先生牧師でも神父でもなくて
学者というか
学者に近いし、うん、この場だからこういう回答になるけどっていう話だと思うんだけど、うんうん、
なるほど。
それはでもどの何教でもそうなるもんね。
そうですね、うん、はい、
その立場だとこういう教えがあるからそういうってことになる。
あるし、
ね、うん、実際自分が牧師だったらやっぱりある程度答え出さないといけないというプレッシャーはありますね。確かに。
そうか、
あのだから信徒さんは結構本気で聞いてる可能性大なんで、
そうね、
私のなんか私救われてるのとか、私の
それ聞くわ、
私の娘救われるんですかとか、なんかいろいろあるわけじゃないですか、
う
ん、思いがそこに。
そうです
よね、だからそこにおいては、まあ、結構伝統的にそれってかなり論じられてきてはいるので、
うんうん、
その中で、まあ、これがやっぱり無難かな、うん、もしくはこれが正しいっていうような答えをやっぱり一つルートとして選ぶっていう、う
ん
う
ん、だから仏教におけるその苦毒を積んでどうとかの分岐も多分その結果論でしかなくて、もともとの仏教哲学から考えたらそんなのないわけですよ。
そうですよね、
そもそも、
は
い、やっぱりその説明しようとした人たちの頑張った結果だと思うんだよね。
なるほどね、
そうですね、はい、
でこの説明したら結構 いいやんってなってそれが残っていくみたいな、
う
ん、
まあそうですね、いいやんだと軽いけど、うん、多分めっちゃ考えた結果、うん、もうこれがベタみたいになったんだと思うんだよね、
うんうんうん、あと受け入れる側のその納得度の高さとどれぐらいの納得した、
うん、そう、アクションがどうなるかだよね。
そうですね、
なんかやっぱりその進行の現場ってさ、常にこの僕たちが今形状的な感じで考えてるレベルじゃなくて、
そうだね、
あらゆるものに影響を与えるわけじゃん。だって下手したらその人殺人を犯すかもしれないし、
そうね、
善人になるかもしれないしっていう直接的影響の中で、そのこのような人生哲学というか世界観の根源の話をしていくわけじゃないですか、
うん、
すごい責任だと思うんですよ。
そうですね、
それに対してやっぱり変なこと言えないよね、まず、
う
ん、じゃあよくわかんないよってなったら場合に、
は
い、
ね、
いやじゃあもう人殺していいんかみたいになる人もいるかもしれないしみたいになると、 それになるぐらいだったらポイント制だよと、
そうですね、
言ってる人もいたと思うんですよ、それぞれのエリアで。これは別に多分ね、あの宗教に関わらずだと思うんだけど、
そうだね、
そうだ、
うん、っていうことなんだと思うんですよね。
これはそう、
そう、多分そうだね、多分学問も同じだと思うんですよね。本当の一つの学問は常に仮説であって結論はずっと出ないんですけれども、
ね、
学校の授業教室の中では一旦正解を教えないといけないっていう、
そうだよね、
そういう感覚ですよね。
いい国作ろうば鎌倉幕府って
ね、そうそうそう、
あんなん決める必要ないからさ、だいたいここら辺で成立したでいいんだけど、
そう、
決めないとね、テストができないから、
そう、能力を測れないからね。
そうですね、う
ん、まあ、あとその流度というか、どれだけの解像度で言うのがその人にとっていいかみたいなところもありますからね。
そう、
例えば物理だけで考えたら、厳密に言うとなんか相対性理論とか空気抵抗とか考えないといけないけど、それ言い出したらめっちゃむずいから、鉄の玉が落ちるときに相対性理論も空気抵抗も考えないものとするみたいなことにしないと高校生じゃ分かんないからみたいなのもあるから、一回モデル化してこう分かりやすくした時点で教えるみたいなことがあるやろうし、そうですね、はい、でなんかもっと言うとどのレベルの人にどう伝わるか分かんないから、結構言ったらあれですか、理解力が低い人にも教えないといけないってなったら、鬼が出るぞとか地獄に落ちるぞみたいな、
そうです、ね、
言い方じゃないと伝わらないみたいな、
そうです、ね、
あと絵とか描いたりして、ね、
絵とか描いたりとか、
ね、ね、いや本当そうだと思うんですよね。結局ね、あの樋口さんも虎之助にはお化けが来るぞって言ってるわけじゃないですか。
まあまあまあそう言ってめっちゃ怖がって、しまったなって言うんですけど寝ないからお化け来るよって言っちゃったんですよね。
そうなんですね、
まあ、でもそういうことの一つだと思うんですよ ね、
う
ん、
そうね、
なんていうか相手に合わせてなんて伝えるかっていうのは一つあると思うんだけど、うん、
確かにな
んか、まあ、まだ締めじゃないんだけど、うんうん、やっぱその僕はこの仏教自体もなんか真面目に全然信仰してないから、
うん、
その仏教もある意味新しく勉強してるんですけど、うん、各宗教を勉強するときにめっちゃ重要だなと思うのがこの真剣さを理解するっていうのめっちゃ重要だなと思ってて、
ああ、
それぞれの人たちは当たり前だけどさ、
うん、
超真剣で、うん、そこに超天才が出てきてるわけじゃないですか、
はいはいはい、そうですよね。
その人たちがくっそほど考えてこうなってるっていうのを、
うん、
やっぱ軽く見ないっていうのが、うん、僕すげえ大事だと思って、
なるほど、なるほど、
マジでそ
う、これに対するリスペクトがないと、うん、マジで何言ってるか分かんないと思うんですよね。
そうですね、
うん、
はい、それはおっしゃる通りだと思います、はい、そのスタンスってすごく大事だなっていうふうに、う
ん、なんで
思いますね。
どういう状態かとかもそうなんだけど、僕の中ではやっぱりこの勉強なんでしてるかっていうと、冒頭の繰り返しになるけど、感覚をつかみたいんですよね、
うんうん
うん
うん、
それは真剣さの感覚でもあり、どんな気持ちで教会通ってるか人によって全く違うんだけど、トレンドはあるじゃん、
うんうんうんうん、そうですね、
僕たちが葬式にお坊さんを呼ぶトレンドの感覚と、
はい、
集合知的感覚と、
うん、
教会に通う集合知的感覚のズレみたいなのはやっぱりあるわけじゃないですか、
うん、そうですね、確かに、うん、
そしてそれが全てのエンターテインメント作品に出てたりとか、
うん、
何かの文章の違い、ステートメントの違いに出たりだとか、うん、細かいところの違いに全部千差万別に現れていくじゃないですか、
うんうん、
これのパターンをね、なるべくいっぱい知りたいっていう欲求があるんですよね。これはもしかしたらすごく日本人的かもしれない、何にも消えせずみんな見てみたいっていうはすごく日本人的だなと自分もね、あれしながら思ってんだけど、
いやめっちゃわかるな、
うん、でも信仰者からすると、その信仰もしてないくせに分かりたいなんていうのは多分すごい失礼なんですよ、
うんうん、
まあ、俺も実際昔言われたことあるもんね。
あ、そうですか、
そう、学問として好奇心として知りたい、いろいろ教えてくれる、でも結果的にあなたは信じないですよね、わからないでしょ。
そうなんですね、
うん、それは確かにおっしゃる通りだなと思いました。
だけどなんか別に信じないってことを決めてるわけでもないんだよね、うん、なんていうか、
はい、
とりあえず知りてえ そうですね、まずその感覚を知りたいっていうのはすごくあって、
うん、
っていう、やっぱ改めて今日話を聞きながらですね、ここはすげえ重要だなって思った、
うん、そうね、
いや分かんないこと死ぬほどいっぱいあるよね、まだ、うん、ちょっとこれ次回聞きたいけど、
うん、
そのキリスト教における祈りの感覚は、
うん、
生阿弥陀仏とまた絶対違うわけじゃん、まあ、生阿弥陀仏でさえ分かんないよね、あれもあれさえ
そうだね、まあ、分かんないからとりあえず生阿弥陀仏言っときゃって、
そう、まあ、それこそが生阿弥陀仏なんだけど、分かんねえけど分かんなくていいっていう、
そう唱えとけ
唱えとけとゲシュタルコン音崩壊させとけと、
は
い、いうのが生阿弥陀仏なんだ、だと思ってるんですけど、じゃあそのキリスト教におけるまたこれカトリックとプロテスタントで全然違うと思うんですけど、
そうですね、はい、
祈りの感覚っていうのがね、またちょっと次回聞いてみたいんですよね。
聞いてみようよ。
祈るってどういう感覚なのか、祈ったことないんだよねちゃんと
そうね、
なくないっすか。
いやなんか願うとか、すごく強く未来を期待するとかがあるんですけど、これと祈りが何か違うのかすら、
いやマジそうだし、
すら分かんない。
なんかほら神社でさパンパンってして願うじゃないですか、あんまり僕あれもやんないんですよ。
へ、
結構出雲大社とかもバリバリ行くんですけど、何にもしない、あのまあ挨拶パンパンとかはするけど何にも願わないんですけど、あの感覚とだいぶ違うだろうなと思うんですよ。あのご利益をお願いしてる感覚と、
なるほど、
キリスト教の神とのね人格心とのコミュニケーションなかもしれないし、ちょっとそこを人によってもちろん違うと思うんですけど、
そうですね、
とかね、うわあちょっと
疑問が尽きないでしょ。
早速聞きたいところではあるんですけど、もう時間がまたなってきたので、ちょっと一旦ここで切りまして、続きはまた次回ということで、一旦じゃあここでありがとうございました。
ありがとうございます。